into my heart. Internet Radio, Okiraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、いよいよですね、今回が今年最後のですね、
いやですね、
チャンネルになってしまいましたが、
はい、
今年どうでしたかね、ピッカリさんにとって今年2013年。
2013年で、
どんな年やった？
まあ、毎年ええ年とか言いながら、今年はほんまに、ほんまに最高に良かったですよね。
わ、最高に良かったん
や。最高ですね。
わ、な、どういう、どんな感じなんかな。
まあ、現状的にはそんな変わってないんですけど、自分の内面っていうかね、まあ、自我は自作自演でやってるっていうのが、もうほんま 100% 腑に落ちたいう年でしたね。
ああ、そうなんや。
今まではそういうふうに頭の理解だけやったと思うんですよね。それがもう体感として、
それは何、具体的に何があったんですか？
いや、具体的にあったのが、まあ、自分の中のこの怒りっていうのを、まあ、よう言うてるね、嫁さんがいろいろ暴言吐いたり暴力あったりっていうのがあって、
まあ、すごい人ですからね、奥さん。
そうですよね、で、まあ、それを作り出してるのは自分やなっていうのは、あったんは頭ん中だけで、やっぱりそういうことされるともう、ね、相手のせいにしてしまうし、
はいはい、
でもやっぱりまあ僕の中にある怒りっていうのをまあ出してくれてんねやのがあった時に、もう思いっきりその自分の中の怒りっていうのを浄化した時に、で、自分がその怒りを出すことを恐れてるっていうのがまた分かって、
ほうほうほうほうほう、
で、結局そういうふうに暴力とか暴言吐かれるのは、恐れてる自分を見せてくれてるんかね。で、それを手放した時に、ピタッと止まったんですよね。
ほうほうほうほうほう。
で、結局何をしてたかと言ったら、自分で自分を怖がらせたいのが分かったんですよね。
なんで怒りを恐れてたわけ？
いや、怒りっていうのは僕ずっとまあ子供自分から抑圧してて、抑圧したことは知らなかったんですけどね。
ほうほうほうほう。
やっぱり父親が怖かって、
お父さんが怖い、
お父さん怖かったんですよね。で、お父親に対して怒りを表現したら、僕はもう殺されるぐらいに怖かったんですよ。
なるほど。
で、もう抑圧して生きる人生を選んで、でもやっぱ抑圧してると見せてくれる人が出てきますよね。
あ、そうやね、これはあんただよってね、
あなたの中にこんなありますよっていうの。
あ、そうや、そうや、
で、父親から逃げたつもりがさらに強烈なが引き寄してしもて、
まあ、モンスター並みにこうパワーアップした
そうあれぐらいでないと僕には分からん、
なるほど、なるほど、ね、それであなたは自分の中の怒りを、まあ、感じてあげて成仏させて、
そうですね、
同じような怒りが自分の中にもあるんだと。
そうですね。
で、それを許したってことやね、認めたということですね。そしたら奥さんがお役御免になったと。
そうなんです。
なる、それを今年はもう明確に、
明確に、
ね、はっきりして。じゃあ奥さん今だいぶ静かになってるってこと？
あ、さ、以前に比べたらもう全然違いますよ。
あ、ほんま。
いや、さ、切れる時は思いっきり切れてますけど、以前に比べたらもう全然。
なあ、どう、昔10やって今どれぐらいになってるんですか？
あ、どうでしょう、3ぐらいちゃいます。
おお、7も落ちて。ああ、そうね。
いつもやったらここでガーン来るはずが来ないからね。
ああ、なるほどな。まあ、去年ぐらいからあれあれ言うとったね、そういえばね。
そうですね。だけど、今年が明確になって、もう明確になって、ほんまに自作自演のが100%になった感じでしたね。
それはもう良かったですね。
はい。
なるほど、なるほど。まあまあ、いい年。私もですね、今年はまあ、久しぶりにこのセミナーを、全国でやるセミナーを2回やらせていただいたっていうのは、
はいはい、
これ多分初めてかな、人生上昇塾作ってから。
そうですよね。
1回はやってたんですけどね、去年は1回もやらず、で、今年2回やって、
で、福岡はなかったですよね、今まで。
そうですね、福岡も新しく今年からやり始めて、また来年も4月にまた4カ所 会場の方を押さえたところなんでですね、ぜひですねまた、春のセミナーというのをですね、2014年やりますので、はい、またね皆さんあの遊びに来ていただければななんて思います。
はい、
はい、ということで、もう年末を迫ってきまして、今日が27金曜日になりますのでですね、
はい、
一回その正月休み入れさせていただいて、
はいはい、
次回が1月10日の金曜日、
はい、
に更新させていただく予定ですので、
うん、
また、来年もね、
はい、
まだ始まってないのにエンディングっぽくなりましたけどですね、また来年もよろしくお付き合いいただきたいなと思います。
はい、
はい、では、本日もよろしくお願いいたします。はい、本日はさゆりさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、私の母親は5年前に亡くなりました。大嫌いな人でしたので悲しみよりほっとした気持ちでした。観念浄化に出会って親を憎んでいた自分を許すことができて感謝しています。一つ質問があります。本人がこの世にいないということはもう合わせ鏡をやらなくてもいいのでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。あの三つ子の魂100までってね、言葉があるんですけども、まあ、
はい、
ちっちゃい頃のねあの出来事ってやっぱりこの人生にね、
うん、
大きな影響を与えますよね。
そうですよ ね
先ほどオープニングでピッカリさんもね、
うんうん、
お父さん、まあ、怒るお父さんっていうものに、うん、恐怖を感じて、うん、その影響っていうのもつい最近まで
つい最近までもう50年ですね
50年
強烈ですよ、
半世紀もわたってやっぱり影響を与えてきたというね、
はい、
それぐらい大きいんですけども、
うん
うん、で自我が芽生えてくる前っていうのはまだ自分っていうものがないじゃないですか。
はいはい、
ね、その頃っていうのはまだ、宇宙と一体になって生きてるんですね、
うんうんうんうん、
ですから全ては自分、
はい、
一元の世界ですから、まあ、パーフェクトですよね、
うんうん、
欠けているものもないし余計なものもないし、
うんうん、
ただただ体験だけがある、ね、優劣もない善悪もないですから、
うんうん、
私もないんで体験だけがあるんですね、
うんうん
うん、でもこの1歳を過ぎていくとさその自我っていうのが芽生えてくるじゃないですか、
そうですよね、
うん、で私っていうものなんで、
うん、
私と宇宙が離れちゃうんですね、
うんうん
うん、本当は離れてないんですけども、
ねえ、
これが私だっていう感覚があるんでね、
はいはい、
まあそう錯覚してしまうと、
うんうん
うん、いうことなんですがすいません、自我はですね、はい、まあこのように後から芽生えてくるものであって、
はい、
まあ、中身がないのね。
そうですね、
だから記憶の塊なんですよ、
うんうん、
ですからこの実体というものがない、
はい、
空中をふわふわ浮いている幽霊みたいなね、
うんうん、
それ危ういもんっていうかね、
はい、
だから幽霊がこのように存在してるのを確かめるにはどうしたらいいか、ね、キャー幽霊だってね、
うん、
誰かにこうあの見つけてもらわなきゃいけないわけじゃないですか。
あ、そうですね、
誰かにわー言うてね、
うんうんうん、
それと同じようにですね、
うんうん、
自我っていうのもこの誰かに認められることによって、
はいはい、
自分の存在を確かめようとするんですね、
うんうんうん
うん、ですから最初はもうこのあるがままの自分、生まれてきた自分をそのまま愛してくれるはずだと思ってるんですけども、
うんうん、
親の態度をちょっと見てみるとね、
うんうん、
どうもそうではないなっていうことがね、
そうですね、
そういうことに気づいていくんですね、
うんうん
うん、親が望んでることをすると、
うん、
こう喜んでくれるけども、なんか都合の悪いことをするとね、
うんうん、
怒られたりなんか悲しんだりしてると、
そうですね、
うん、だから自分という存在そのものを愛してくれてるわけじゃないんだってね、
うんうん、
子供にとってねこれはね大ショックなんですよ。
そうですよね、
めちゃくちゃショックなんですね。で、うん、あるがままの自分を受け入れてくれないこの親に対してですね、
うん、
この子供なりにこの反抗するんですね、
うんうん、
ダダをこねたり、でたまにやってるじゃないですか、
なってますよね。
ロードックその辺で。
このクリスマスの頃なんてよくやってますよね。
あ、やってるかもしれないね。
うん、
で物を投げたりね。言うことをわざと聞かなかったり、
はいはい、
何でも嫌だって言ったりね、
うんうん、
そういう抵抗したりするんですけども、
うん、
でもそんなことをやっているとますます怒られるじゃないですか。
そうですよね。
で場合によっては叩かれたりするし、
うん、
まあ虐待する親もいるじゃないですか。
出ますよね、
うん、ですから、まあ、そんなこんなで、ああもうあるがままの自分では愛されないんだ、
うん、
で自分が自分でいることって悪いことなんだっていうね、
うんうん、
そういうまあ固定観念がしっかりとこう植え込まれるんですね、
うんうん、
この辺からね、ピカルちゃんも言ってたけど、これ自分を殺す、
そうですね、
うん、自分を殺して親の顔色を伺うようになるんですね、
うんうん
うん、もちろんあの全ての子供がそうだってわけじゃないんですけども、
うん、
無条件で子供を愛する大人っていうかさ、
はいはい、
親っていうのはまあまずいない、
まあねえ、ないでしょうね、ほとんど
ほとんどないですよね。
うん
うん、だからね、まあほとんどの親っていうのはこの自分の都合の良い子に育てようとするんですね、
うんうん
うん、子供のことで怒ったりね、
うん、
悲しんだり不安になったり劣等感を感じたりね、
うん、
そういうネガティブな感情を味わいたくないわけですよ。
そうですよね、
うん、だからそうならないように子供をコントロールしようとする、
うん、
よくね子供のためにとね言いながらですね、はいはい、
うん、
結局は自分のためになんですね。
そうですよね、
うん、だから、まあ、ピカルちゃんもさっきの話があったわけなんでね、
うん
うん、そのうまいこと生きていくためにはやっぱり仮面をかぶっていかなきゃいけないんだって、ね、
そうですよね、
子供なりにね、
うん、
自分を殺していくっていう術をですね、
うんうん、
ちっちゃい頃学んじゃうんですね、
うんうんうん、
私もあのこれまでまあ、大勢の人とセッションやってきましたけども、
はいはい、
まあ、今回質問いただいたさゆりさんのようにね、
うん、
この親を憎んでる人って結構多いんですよ。
あ、なるほどね、
うん、無条件で愛してほしかったのに受け入れてくれなかったっていうね、
うんうんうん、
それがその憎しみという感情を生んでるんですね、
うんうんうん
うん、中にはねこの親を嫌っていたこと自体をね、それ自体も封印しちゃってね、
はいはい、
うん、ずっとこうセッションやって掘り下げていくと、
うん、
めちゃくちゃお母さんのこと嫌いやったってことに気づくんですね。
親を理想化してたんですね、
うん、もう嫌い嫌いって嫌っちゃいけないっていうね、
うんうん
うん、やっぱ母親のいいところばっかり見ないみたいな。
そうですよね、
実は裏返しにすごい嫌いなものがあったというね、
うんうん、
それをびっくりされることもあるんですけども、
うんうん、
まあ人生がうまくいかないのを、
うん、
親のせいにしてる人が多いんですけどね。
僕もしてましたね、
うん、これね、
うん、
逆なんですよ、
明
確に逆になってるんですね、
うん、
この親のせいにしているから、
うん、
うまいこといかへんね、
うん、そうですよね、
これ逆なんですね、なぜならこの両親に感じるものっていうのは、
うん、
もう自分の中にあるんですよ、
うんうん、
まあ実の親ですからもうもろ DNA じゃないですか。
入ってますわね、
もうバッチリ入ってるわけでね、
うんうん、
ですから親を憎むっていうことは
うん、
自分を憎んでいるのと同じことなんですね、
うんうん、そうですよね、
うん、鏡に映ってる自分を憎むとどうなるのか、
うん
ね、結局苦しむのは自分じゃないですか、
そうですよね、
相手は痛くも痒くもないでしょ、
うん、
ね、
そうね、
結局憎むっていうことは自分が苦しいんですよね、
うんうん
うん、でもこの前回お話しましたけど、この相手を悪人加害者にしておけば、
うんうん、
自分は善人であってね、
ええ、
被害者というポジションをキープできるじゃないですか、
うん
うん、だからね、いつまでもこの被害者っていうものをね、
はい、
演じていくんですけども、
うんうん、
結局代償として被害者という立場で苦しみ続けなければいけない、
そうですね、
うん、ですからたとえ加害者である相手が、
ま
あ
うん、
親がですね、
ええ、
この世を去ったとしても、
うんうん、
被害者である自分っていうのはそのまま残るんですね、
うん、そうですね、
うん、
うんうん、
だから結局憎んでも何にもいいことがない、
ないですね、
うん、せめても何もそのポジティブなことは起こんないですね、
うんうん
うん、で忘れないでいただきたいのは、
はい、
無条件に愛してくれなかった親もですよ、
うん、
また無条件に愛されなかった人なんですね、
そうですね、
ですよね、
はいはい、
ですから親から受け取ったバトンをそのまま子供に渡しただけ、
うんうん、
ですからもし自分を被害者だって言うんであればですね、
うん、
親も被害者なんですね、
うん、そうですね、
うん、だから我々はこの、まあ、無条件に愛されなかった、 という体験をしたとしたらですね、我々の子供たちに対しても、
うん、
無条件で愛してるわけじゃないんですね。
うん、そうですね。
どこかにね、良い悪いっていう分別心があって、
うん、
親にとって都合の良い子になってほしい、
うんうん、
っていう願望がこの心の奥の方にね、
はい、
鎮座してるわけなんですよ、
うんうん、
どうしてもあるのねこれがね、
はい、
だからこのままだとこの延々とこの負の連鎖っていうのはね、
うん、そうですね、
代々こうバトンが渡っていくわけでね、
うんうん、
どっかで止めてやんなきゃいけない。
そうですよね、
うん、じゃあ親を許せっていうことなんですかっていうことになるんですけども、
うん、
許す相手は親ではないんですね、
うんうん、
もう先ほど話してましたように、
うん、
許す相手っていうのは自分である。
はい、
ね、40年50年生きてると分かると思うんですけども、
ええ、
外の世界に無条件に愛してくれる人なんてい
ないですよ。
いないでしょう。
いないです。
まあいると思ってたよね。
そうですね、
一応探したよね。
探しましたけど無理ですね。
ねえ、何、うん、これかなこれかなってみんな多分やったと思うんですよ、
うんうん、
あこの人だと思ったと思って結婚したらやっぱり違かったってことあったりしてね、結局ね外の世界にね無条件に愛してくれる受け入れてくれる人なんていないんですね、
うん、そうですよね、
うん、結局そんな人はいませんよという現実がやってくる、
うんうん
うん、だってこの世界ね、外の世界って鏡ですから、分別している自分っていうのが映ってるんですね、
うんうん、
だから無条件に自分が愛していない、
うん、
自分を分別してるわけですよ、
うんうん
うん、ですから、分別する人しか寄ってこないじゃないですか。
そうですね、
鏡の世界ですからね、
うんうん、
ですから自分をジャッジしていたマイルールっていうのを手放していただいてですね、
うん、
あるがままの自分を受け入れることができたら、
うん、
誰かに認められたいとか、
うん、
理解されたいとか、
うん、
愛されたいっていう欲求も、まあ、同時に消えてしまう。
はい、
逆に言うと誰かに認められたいって欲求ある人っていうのはね、
うん、
自分を受け入れてない人なんですね、
うん、そうですね、
うん、であるがままの自分を受け入れる、ね、うん、これはですね、自分を肯定するのでもなくて、
うん、
否定するのでもない、
うんうん、
単純にね、ああこれが自分なんだなっていうことを自覚して、
うん、
まあ、自分が自分であることを許すんですね、
うんうん、
ピッカリちゃんそれをやったわけでしょ今年。
そうですね、それもほんまに腑に落ちましたね。
ね、結構えげつない怒りがピトピ出てきたよね、
それはもう、はい、
だからもうそれを全部自分だっていうことを感じきって認めきって許しきったと、
うん、
それでやっと現実っていうの変わるの
ね、ほんまに変わりますね、びっくりするぐらい、
うん、だからね、受容するっていうか受け入れない限り現実って変わらないんですよ。
そうですね、
うん、自分が自分を受け入れる、
うんうん、
これ以外にも変える方法がないんですね。
そうですね、
うん、でするとね、嫌いな親も同時にいなくなるんですね、
うんうん、
ですからまず自分を許す、それができて初めて他人も許すことができるわけなんですけども、
うんうん、
まあこの浄化の旅をやってるとね、まあ、結局のところ自分を無条件に受け入れることできるのは、
うん、
自分しかいなかったんだと。
そうですね、
うん、いうことがね感覚的に理解できる、
うんうん、
お正月にはこの実家に帰って久しぶりに親に会うっていう方も多いと思うんですね。
ああそうですね、う
ん、ですからね、
うん、
その前にですね、
はい、
両親やね、兄弟を相手にですね、
うんうん、
ちょっとその過去の記憶をたどっていただいてですね、
はいはい、
他人合わせ鏡をですね、
うんうん、
ちょっと徹底的にやってみる、
タイミングですねこれ。
これタイミングでね、やっていただくと驚くよね、
うんうん、
まず別人に見える。
そうですよね、
うん、あの去年会った両親とまた違うのね、
うんうん
うん、で兄弟嫌いな弟は嫌いやっていうお姉ちゃんもですね、
うん、
これを機にやっていただくで、まあ、あの親戚のおばちゃんはっていう人も、まあ、汗かくもやっていただく、
うんうん、
それでねお正月の休みをね、心身ともにゆったりとね
そうですね、
過ごしていただければいいんじゃないかなと思います。
年末大掃除ですね。
そうですね、はい、
はい、
まあ、今年は1年ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、皆さんも良いお年を迎えていただきたいと思います、
はい、
来年もまたね、うん、うだうだとやっていきたいと思いますお気楽にね。
そうですよ ね、もうほんまに
お付き合いいただきたいなと思います。まあ、ピカルさん、はい、今年1年間どうもありがとうございました、
はい、あらさんもありがとうございました、
はい、それでは皆さん、はい、良いお年を。